イエス様の皆を褒めたたえます。で、ですね、普通は新年というふうな言い方をするんですけども、主の十字架では11月からがスタートになっていますので、新年という言い方はしませんが、新しい2010年の年を迎えることができました。で、本当に感謝をしたいというふうに思います。とですね、今日は先ほども言いましたように、このマタイの14章のところからお話をしていきたいと思っていますけれども、ペテロが水の上を歩いたところです。で、人間が水の上を歩くということは、これは不可能でありますね。万有引力の法則に逆らいますし、不可能なんですけれども、しかし、ペテロは実際水の上を歩いたんですね。で、今日はそこからですね、話すように促しを受けました。で、最初はですね、さっき言いましたけど、主の軍の将としてきたっていう、この年私の教会に与えている御言葉から話そうと思ったんですけれども、この御言葉がこちらのこのマタイの方のペテロが水を歩いたところがすごく強くきますので、今日はここからお話をしたいというふうに思います。で、きっと私たちの人生の中に今年ですね、そういう水の上を歩くというような、もう絶対ありえないと思えるような神様の恵みがですね、祝福がきっと現れてくると思いますので、そのことを期待しながらですね、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。で、あまり長く話そうと思ってないんですけれども、まず最初にですね、ペテロが水の上を歩いたんですけれども、どういうことから始まっているかというとですね、一応22節から見ていきますね。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。長崎ではこの前の日曜日に、ですね、お話をしましたけど、5000人の給食、4000人の給食のところで、みんな満腹した後ですね、イエス様は弟子を船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に行かせて、自分はですね、群衆を返した後、23節、群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられたと。つまり祈っておられたわけであります。そして祈っておりましたら、もう夜になって、真夜中になったわけですね、24節。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていたと。ここら辺は小一さんに聞いた方が詳しいと思いますけれども、ガイラヤ湖というのは湖と書いてありますけれども、キネレトの海と言われるぐらいにですね、大きな湖なんですけれども、でそこで船が出てですね、イエス様に言われて船を出して向こう岸に行こうとしたんですが、途中で向かい風が吹いてきて波がすごくあって、進みあぐねていたわけですね。そしたら真夜中の3時頃にイエス様がやってくるんですけれども、ペテロが海を水の上を歩いた時に何から始まったかというと、向かい風が吹いて、そして波が高くなって漕ぎあぐねていたということから始まります。つまりイエス様が向こう岸に行きなさいって言うから、だから向こう岸に行き始めたのに、どうなったかというと、向かい風が吹いてきて漕ぎあぐねたわけですね。で、我々の発想でいくと、イエス様が向こう岸に行けって言えば、どうなかったら追い風が吹いてきてね、すごい追い風が吹いてきて、突風っていうと下から上に吹く風だそうですけれども、すごい風が吹いてきて、漫画の世界みたいにですね、船が空を飛んじゃってですね、一瞬にして向こう岸に着くとかね、そういう神様の特別な恵みがあるっていうふうに思いやすいけど、逆なんですよね。イエス様が言われたから向こう岸に向かって船出したのに、何が来たかというと向かい風が来て、しかも波が高くなって漕ぎあぐねてしまったという、逆が起こったわけですね。向こう岸に行こうとするのに、向こう岸に行けなくするような力、向こう岸に行けなくなるようなことが許されたわけです。で、でもそのことから、そのことがあったので、実はこの後ペテロが水の上を歩くという奇跡が起こるわけですね。で、神様は私たちを祝福するために選んでくださいました。だから2010年もたくさんの祝福を神様は用意しておられます。健康に関する祝福、経済に関する祝福、人間関係に関する祝福、救いに関する祝福、これが一番重要ですけれども、命に関する祝福、たくさんの祝福を用意されていますが、どうも祝福というのはいつも祝福から始まるというよりも、問題や困難、むしろ逆の事柄から始まることが多いようであります。で、この時も向かい風が吹いてきて、向こう岸に行けなくなるというような状況から始まったわけですね。ちょっと暑すぎるような気がするんですけど、どうですかね。一回止めていい。でその中で、ところがその時にイエス様が来て、でしかも面白いのはこれ、イエス様が来てですね、25節、すると夜中の3時ごろ、イエスは、湖の上を歩いて彼らのところに行かれたと。イエス様は湖の上を歩いたわけですね。でそれで、弟子たちはどうしたかというと、イエス様が来たのに、イエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げたと書いてあります。でね、これは怯えてしまえたら取り乱しと書いてありますね。幽霊だと思ったわけです。イエス様幽霊だと思うのは失礼だと思いますけどね。皆さんがこう近づいていったらね、幽霊だって言われたら傷つきませんかね。イエス様幽霊と思うのは失礼だと思いますが、これ以前にも話しましたけど、ガリラヤ湖ではですね、なんていうかというと、この当時のイスラエルでは、 幽霊っていうのは海の上に現れる。日本はねお墓でよく出てくるって言われますけど、あの向こうでは海の上に幽霊が出るっていうふうに言われていたわけです。だからその夜中の真夜中に波が高くてですね、風が吹いてきて困ってる時にふーっとなんか、まあ、人影でしょうねが見えたから、もうてっきりだと思ったわけですね。でもそれはイエス様だったわけです。でも思わずも幽霊だと思うぐらいそういうシチュエーションだったわけですよ。イエス様のことを幽霊だと思いたくなるぐらい取り乱すようなそういう状況だったわけですね。せっかく主が助けに来てくださってるのに、なんかサタンだと思いたくなるようなそういう混乱してしまうような状況がこの時ペテロたちにあったってことなんですよ。で私たちの人生にもこの思わずせっかく主が手を伸ばしてくださったのにサタンだと思いたくなるほどこれ取り乱してしまうような事柄が、まあ、あるかもしれないですね。でもそこから実は奇跡が始まる。そこから神様の栄光が現れてくるってことをね覚えてほしいと思います。で27節に行くと、しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私は恐れることはないと言われたと、まあ、イエス様は声をかけます。イエス様の言葉を聞いてペテロが、このここがすごいんですね。ペテロがいや私なんだ、イエス様だって言われた瞬間どうしたかというと、主よもしあなたでしたら私に水を歩いてここまで来いとお命じになってくださいって言います。でここが今日の一つのポイントなんですね。ペテロはイエス様だと分かると、このここまで来いっていうのはですね、直訳すると中に書いてありますように、私のところに、あなたのところに、イエス様のところに来いって言ってください、あなたのところに来いって言ってくださいって言ったんですね。何を願ったかというと、水の上を歩いてあなたのところまで来いとお命じになってくださいって言ったわけですね。で水の上を歩いて来いって言ってくださいって、こういうことを言ってくださいって言ったということは、イエス様が言えば歩けると思ったということと、水を歩いてみようということを期待したわけですね。で他にはそういうこと、他の弟子たちもいたんですよ。で他の弟子たちも怯えてたんですね。だから私はしっかりしなさいって言われて、あいつ様だと思った瞬間ですね、他の弟子はそれを求めてないのです。でもペテロだけはあいつ様、そしたらここまで来いって言ってください、来なさいって言ってくださいって言って、水を歩いてここまで来いって言ってくださいっていうことを求めたんですね。で求めたペテロだけが水の上を歩いたんですね、言葉を。で例えば私の体調を軽くして水を歩かせてくださいとか言ってないですよね。言葉をくださいって言ったわけです。ここまで来いって言ってくださいって言葉を求めたんです。しかも水を歩いてここまで来いってことは普通できないことですね。できないことを願ったんですね。その時にペテロを歩き始めたんですね。でペテロの優れた点は何かというとですね、ペテロはいっぱい欠けた弱さがありましたけど、イエス様だと分かったとき、イエス様が水を歩いてきたので、じゃあ自分も歩かせてくださいって言って、素直に大胆に主に言葉を求めた。普通絶対ありえないことを、起こることを求めたんですね。で主の時間の教会の特徴っていうのが面白いんですけどね、無茶なことを神に願ったりする。無茶ってのは強引にっていう意味じゃなくてね、とてもできないと思っても大胆に願って神から言葉を求めるってことがありますね。で長崎教会は今新しい場所を求めております。ちょっとここじゃちょっとですね厳しくなってきましたので、ね、それから一つは階段が狭すぎるので車椅子の人は来れないですね。一番最初から車椅子の人が礼拝の中に立ち上がるってことを示されていましたので、ちょっとここだとまずいなと思ってるんですね。ところが今新街道を求めてるんですが、新しい街道に移動するってなるとね、思い出すことがあるんですね。それは前の前の旧街道から前の街道旧街道に移るときに場所を探してたんです。で旧街道に移る前に、あそこは今のケーキ屋さんね、分かりますかね、旧街道から人は分かると思うんですけど、ケーキ屋さんと2階と3階を借りたんですけれども、すごく大きかった、大きかったっていうか、その前の街道は22坪しかなかったんだけど、次の街道は1階だけでワンフロアだけで52坪あったわけですね。でそれが3階ありますから、まあ、すごく大きかったわけですね。で私はここが与えられるといいってこう妻が言ったときですね、もちろんいいけど無理だなと思ったんです、正直に。で私の妻は信じて祈っておりました。でちょっと無理かなと思ったんですね。で祈ったんですね、本当に神様が与えてくださるなら言葉をくださいって祈ったんですね。よく覚えております。そしたらね、ちょうど 2、3日前かな、2日ぐらい前の夜のディボーションですよ、創世記からね、ノアの箱舟のところからね、1階と2階と3階って書いてあるんです。ノアの箱舟は1階と2階と3階なんですけど、そう書いてあるんで、その1階と2階と3階って言葉がね、明確に飛び込んできたんですよ。えっと思ったんで、でその前の階段ってのは1階と2階と3階だったんですよ。で私は1階だけだったら借りれるかもしれないと思ったんで、でも1階と2階と3階になるとお金も2倍になるわけですね。1階だけ借りるのね、2倍になるし、ちょっとと思ったんですね。でも神様言ったら1階と2階と3階って、 それで、そしてね、その時にね、これは与えられると思った、その時与えられると思ったんですね。それでね、200何十万か行ったんですね、借りるのにね。ところがね、100万の献金がね、1回来た。で、普通ならそれでもう1回で借りておしまいなんだけど、しばらく経ってもう100万また来たんですね。ね、それで結局借りることになったんですね。で、あの時、言葉が来た時に、本当に開いたんですね。で、皆さんですね、主に言葉を求めるんです。皆さんの人生に対しても、自分の愛する人の人生に対しても、それはもう無理だなと思ったとしても、神が言葉を語られるときに働きが起こるわけですね。で、まあ、賛美隊の働きは今、群れですごく持ち上げています。でもこれは主が言葉をくださったんですね。20年以上前に来たんですけども、その時はちょっとやったわけですね。何人かでね。今でも覚えてます、東京の場合でね。これすぐやってやめました。まだ時ではないって。でね、それで、9年か10年前に神様が示されたから踏み出したわけですね。その時も言葉が、神様が今踏み出せって貸しを出しなさいっていう言葉が来たから踏み出したわけですよね。そしたら開いたんです。で、何度も言ってますけど、外から賛美隊が来ると思ってたんですね。中からそんなうまい賛美隊出てこないと思ってたら、そしたらですね、中から出てきたわけですよね。しかも、まあ、今一番持ち上げたのはギフトっていうグループですけれども、これは音楽一の人と、以前は片耳聞こえなかった人と、今はメンバー変わりましたけど、それからあと高校時代全く人と話ができなかった人、ね、そういう人たちが今やってて持ち上げてるわけですね。で、なぜかって面白いんですね。で、一番最初と東京の教会の予選で16位だったチームです、これはね。で、その時に一回投げようと思ったわけですね。もうね、そのリーダーの茅野さんが、あの人は熊本にもともといてピアノの先生で、子供を毎年ヨーロッパ選手権に連れていくぐらいキャリアなんです。だから自信持ってたんです。だから、ね、こういう人たちでも私が教えればと思ってたけど、今の東京じゃないですからね。当時東京からのチームはそんな全然入賞しなかった。その頃の、ラスボーダ以外は。その頃の、16位ですから、本当にこう、学年としたわけですね。それで言ってました。普通教えるとね、10教えるとね、3ぐらい残るんですって。で、また3から次教えて、次4か5ぐらいになって、それちょこっと上がってると、彼らは10教えると、次教えるときにはゼロになってるんですって。で、また10教えたら次教えるとゼロになってるんですって。なんか教えてもゼロに戻るんですって。それでもうダメだと思って諦めようと思った時に言葉が来たんですよ。あなたは自分の力でやったからダメだったって、上げた白旗を下ろしなさいと、そして今度は私により頼んでいきなさい、その時私が技を表すという言葉が来たんですよ ね。そして彼女、萱野さん悔い改めてですね、それから絶対1時間祈ってから練習する、1時間祈ってからコンサートに臨む、必ず神様に1時間祈ってから働くようになったの。そこからね、変わってきた。そしたら言葉が与えてきた。予言でも、ね、用いるってことでね。で、言葉なんですよ。言葉が来るときに神の奇跡と技は起こるのであります。で、ペテロはこの時ですね、水を歩いてってこう普通願わないですよね。願わないっていうか、そんなこと発想もしないですよね。でもペテロはイエス様が水を歩いてるのを見て、私も歩かせてほしいって、まあ、子供みたいですけど大胆にそれを求めた。そして言葉をくださいって言ったの。そしてイエス様はそういう時にね、何バカなこと言ってるんだとかね、あるいはですね、水を歩いてどうするのとかね、そんな、なんて言いましょうか、そういう答えはしなかった。水を歩かして歩いてここまで来いって言ってくださいって、あなたのところまで行きたい、私も水を歩きたいって、実に素直な子供の願いだけども、それを求めたペテロに拒否も諭しもされずに即座に言われたんです。来なさいって、カムです英語でね、確かヘブル語ではボーだったかな、バーだったかな、なんかどっちかですね。で、来なさいって言われたんですね。で、皆さんね、神様に奇跡を求めて言葉を求める人は主から答えをもらうんです。で、例えば癒しでも奇跡でも、どの教会にもキリストは満ちてるから起こるのです。どの教会でも神様はそれをなさることができるんです。で、面白いことはですね、信じてそれを求めてる教会にはそれが豊かに現れてくるですが、どの教会にも神様は癒しと奇跡をなされるんです。キリストが満ちてるんだから。でもそれを信じて求めなければ、それは現れない、顕著にはたくさんは現れないわけですね。で、この時ね、他の11の弟子たちもいたんでしょ。他の11の弟子たちも幽霊だと思って怯えたわけでしょ。他の弟子たちだってイエス様が水が歩いてくるのを見たんでしょ。でもペテロだけが求めた、ペテロだけが願ったんです。そしてイエス様は来なさいっていう言葉をペテロに向かって語ってくださったんです。私今年はね、今年というか、2010年はですね、これね、皆さんに願いたいんですね、教会としても。 して一人一人の人生においてももっと素直に大胆に主にね、水が歩くなんてことは起こりえない、その起こりえないことを神様に成していただくことを、言葉を求めてほしいんですね。自分もあるいは自分の大切な愛する人の人生においてもそれを示してくださることを期待してね、言葉を求めていただきたい。で、言葉が来るときに奇跡は始まってくるんです ね。そしてね、もう一つあります。もう一つ大事なポイントがね、もう一つで、イエスは来なさいって言われた、言葉をくださいました。そこでペテロは船から出て水を歩いてイエスの方に行ったと。ここがペテロのもう一つのすごいところね、すごいっていうかいいところ、来なさいって言われたらもう単純にハッてこう水の船を出て歩く。ここで賢い人だったらね、来なさい、はい、でも水より私の方が重いなとかね、ここパッと出さない、待てよ、でも本当に大丈夫かなって普通考えると思うんですよね。ペテロはイエス様に言われたらもういい意味でその言葉しか見えない、はいって言ってその言葉に従って踏み出した。皆さんね、ペテロは水を歩いたんですね。私ガリラヤ湖にね、まあ、去年一昨年か、西暦でいう一昨年以外は十数年、15、6年ずっと前に行ってますけれども、ガリラヤ湖を見るたびごとに思うんです。ペテロはこの湖を歩いたんだなって、ペテロはこの湖を歩いたんだなってなんかいつも思うんですね。で、彼はあの上を歩いたわけですよ ね。言葉に従って踏み出したときに、つまり絶対ありえない、起こりえないことが起こったんです。神の言葉が語られるとき、その言葉を信じて踏み出すと、ありえないことが、起こりえないことが始まるのであります。もう主の時間の人よく知ってますけど、ベニヤミン君の癒しの話は何度も聞かれたと思いますね。東京都の難病指定になったのに、で、面白いこと言いました。パウロはね、最初まず何かといったら神様に祈ったときに感謝したと。で、治るにしても治らないにしても神様は祭殿しかなさらないから、その難病になったことを感謝して、そして本当に神様は良いことしかなさらないと感謝したと。そして言葉を求めたそうです。神様、あなたに不可能はありませんから、ね、治してくださいって言ったら、癒すって言葉が来たって、言葉が来たからもう治ると信じたって。そしてそれから礼拝で告白始められたんですね。言葉が来たからね。でも面白いことに、その時はすぐ治れなかったので試しだったんでしょうね。でも実際治りましてね、今ね、東京農工大っていう国立大学に行っておりますけれども、2年生かな、3年生かな、なったと思いますけど、2年生かな、なったと思いますけれども、知能が遅れると言われたのと、運動障害、特に足がダメになると言われたのに、国立大学に入れるようになったわけですね、よく言われる。でもう一つ面白いのは、その足がダメになるって言われたんですけど、今ね、ベニヤミン君ってかっこいいんです、結構ね、ギターなんかやっちゃって。でもね、昔のベニヤミン君はですね、典型的な昔の日本人なんですね。胴が長くて足が短かった。今違います、今かっこよくなりましたよ、ね、本当にそうだったんですね。なんか愛らしい感じの典型的な昔の日本人だった。なんでこういうかというとね、足が短いのにかけっこして速いということは、スライドが長いわけじゃないんですよ。わかるでしょ、ということ。足が短いということはスライドは小さいのです。なのに足が速いということは、ものすごい勢いで足が動くということなんです、ね、で、秋元読書のお父さんは昔プロ野球に誘われたことがある人なんですね。ですごく運動神経がいいんです。でね、息子さん2人がちょっと それほど運動神経良くなかったので学会してて、ベニ君が出てきて、かけっこでいつもリレーの選手になって早いのでね、やっと俺の孫ができたって喜んだそうです。そういう話をこの前の前ぐらいの時言っておられました。で、何を言ったかというと、足がダメになるって言われた子がですか、ものすごい勢いで足を動かしてかけっこ一番になるぐらい良くなったんですね。癒すって言われた言葉が来たら、言葉治っただけじゃなくて優れたものになった。もともとベニヤミンってのは優れたものって意味だから、名前通りになったわけですね。面白いなと思うんですね。言葉なんですよ。言葉が来て、それに信じて応答した時に現れてるんですよ。で、ペテロも言葉をもらった後に、その言葉に応答して踏み出した時は、水を歩いたんです。これ何歩歩いたのかな、書いてないからあれなんですけども、面白いのはね、ペテロはすぐに信じて素直にハッと歩いたんだ。からペテロらしいな、ところが23節、だから風を見て怖くなり、風って見れないと思うんですけど、音と波を見たんでしょうかね。ね、まあ、だからそれが風って言うんでしょうけども、波がこうバーってなるのと、風の音を見てですね、聞いて風を見たって書いてますね。はってこうね、水を歩いてイエス様の方行ってたんですね。さあ、風がバーッと吹いてきて、波が立って音がした瞬間にイエス様から目が外れたんですね。はって思った。で、その瞬間ですね、思ったんでしょうね、 I am human being ってね、あれは人間だって。そしたらですね、風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主を助けてくださいと言った。まあ、それは普通沈みますよね、ここなんですよね。言葉に立ってる時は水の上を歩いた。言 言葉からちょっとでもずれて、イエス様から目がずれて言葉から外れた瞬間沈み出したんです。ではね、あの信仰の歩みってのはここなんですね。神の言葉に立って歩き続けるかどうかなんです。自分の何かでもないし、人の何かでもないし、可能性でもないのです。神の言葉に立って歩むのが信仰の歩みなんですよ、ね。まあ、この後は今日はメインじゃないのでさらっといきますけれども、神様の愛がすごく感じますね。あの助けてくださいってペテロは思わず叫んだ、ね、再び言葉に立ってパッと、ね、あの立ち上がればよかったんですけど、そうはできなかった。そこでイエス様はすぐに手を伸ばして彼を掴んでおられたってことは、イエス様はそばまで来てたってことですね。パッと来て助けてくださったんですね。あの当たり前と思うかもしれませんけど、あったかいですよね。なんかね、あの意地悪な人だったらですね、不信仰だな、ちょっと苦しんでるとかね、ね、あのなんでもう金見るのとか言ってですね、もう仕方がないねとかこう言って助け出しそうですけど、ね、すぐに手を伸ばしてくださった。あの聖書を読むとそうですね、助けてくださいってこうものすごく神様に真剣に叫ぶとね、すぐ手が伸びていきます。でこの時もすぐ助けてくださった。そして掴んで助け出した上で言われたんですね。面白いね、これ。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかって書いてある。で皆さんね、普通人は沈むでしょ。なのにそれを信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかって言われたんですよ。そりゃないやろって人間的に思いますけど、信仰の薄い人だってなぜ移していたかというと、ペテロはイエス様から直接言葉をもらったんです。来なさいって、認められてここで来いって言ってくださいって言って、来なさいって言葉をもらった。その言葉をもらったのに、その言葉から離れちゃったから信仰薄いって言われたんですよ。皆さんね、主が語られたらどんなに不可能なことであってもその言葉は成就するんです。でその言葉に立ってほしいんですね。で面白いのはね、ここでのね、あの信仰の素人だなって言われるんですよ。でもこれでおしまいじゃないんですよ。なぜ疑うんだって言った後に、そして2人が船に乗り移ると語るんだって書いてあるってことは、船に乗り移ったってことは、この後イエス様に手を握られて再び水を歩いたってことでしょ。だってこう水に浸ったままね、イエス様こうシューッと連れてったと思わないでしょその方が不自然でしょ。その方が不自然でしょ。不自然に考えたら、手を取って再びペテロは水を歩いて、イエス様と一緒に今度は歩いた。今度はイエス様と一緒に水を歩いたんです。そして船に乗り移った。ってことは、不信仰になったペテロもイエス様を助けてくださって再び水を歩いたんです。二度歩いたんです。二回目はイエス様に手をつながれて歩いたんです。でね、あのイエス様に言葉を求めたペテロはね、二度水を歩いたのです。でそれを見てた弟子たちはそら驚きますよね。あのびっくりしたわけですね。でみんなが言うわけで、そして二人が船に乗り移ると風がやんだ。移った瞬間ピタッと止まったわけですよ。このタイミングね、あのこっち驚くでしょうね。びっくりした。それでそこで船の中にいた者たちは弟子たちですね、イエスを拝んで、確かにあとは神の子ですと言ったと。でも一番それをこう身近に感じたのはペテロだったというふうには思います。でもう今日はね、あのお話をここで終わりますけれども、あのこの2010年、皆さんぜひね、皆さんの人生の中に神は祝福を用意されています。ただ祝福から始まるばかりではない。祝福から始まる祝福もあるでしょうけども、なんでこんなことを許されるのとか、自分のせいじゃなくて他の人のせいでひどい目に遭うとか、そういうことが人生に許されることがあります。でもその時に恨んだり呪ったりするんじゃなくて、そこで神様にね、このペテロのようにですね、イエス様を幽霊と思いたくなるぐらいもうすごい困難が許されたとしても、そこでイエス様ってね、私にも水のありとこまで来いって言ってくださいって言ったペテロのように、あなたにもできになります、解決するって言葉をください、ね、逆転するって言葉をください、治るって言葉をくださいって、ね、そういうことをね求めていただきたいんですね。で主が言葉をくださったなら、その言葉は成就していきます。ただあのこの時みたいに来なさいって時みたいに、あのこちらが、ね、応答することを求める言葉に関しては、ね、応答していただきたいと思います、ね、その時にその奇跡が始まってくるということをあの覚えてください。でもう一度言いますけど、ペテロは言葉をもらった後、最初は信仰を持って踏み出したんだけど、途中で怖くなって沈んでしまいますね。でもそれで終わらなかった。そのペテロを主は助けて、もう一度今度は主の手につかまれて水を歩けたんです。それを願い求め、言葉を求めたペテロはきちっと水を二度も歩いて、そして神の奇跡を体験したんですね。で今年ね、主の軍の将として来られたイエス様にから神様の言葉をたくさんいただいて、お互いの人生に、2010年が終わるときには、あの多くの人の希望となるね、不可能を可能にしてくださる神様の現実、生きて働ける神の現実をお互いと お互いの愛する者の人生にたくさん見せていただきましょう。そしてたくさんの人にその希望を与える、その証をですね、持ちたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、2010年が新しく始まりましたけれども、お互いの生活と人生の中にあなたが用意されている祝福があることを覚えます。どうぞ、人生の歩みの中では、良いことばかりではなくて、時々辛いことや痛いことや悲しいこともありますが、その悲しいことを喜びに変え、辛いことを祝福に変えてくださる素晴らしい神様の愛と十字架の恵みを私たちは知っています。どうぞ2010年もその素晴らしい神の恵みと祝福を、私たちが言葉をいただいて、お互いの生活の中に、人生の中に、身からなる教会の中にあふれるほど見ることができるように導いてください。感謝いたしますとですね、短く祈りたいと思いますけれども、罪があるときに祈りが手に届きません。ですので短く悔い改めの時を持ちたいと思います。また聖書は全ての人が罪だと言ってますので、短く悔い改めをしましょう。主はやれました、何をしてほしいのですか。今素直に、大胆に、具体的に神様に向かってあなたの願いと求めを祈ってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。どんなことでも構いません。また自分はいいんだけど、家族や友人という方はその方のことを思い浮かべながら、今神様がその方に手を伸ばしてくださることを期待して祈りましょう。天のお父様、主イエスキリストの御名によって恵みの台に出てまいりました。一人一人があなたの前に差し出して、この願いと求めにあなたが豊かに応えてください。手を置いている場所に触れて、体を癒し、心を癒してください。また一人一人にあなたが触れてくださって、どうぞ一人一人の願いと求めに豊かにあなたが応えてください。また問いなしているその方に、今その場所でその方に触れて御業をなしてください。イエスキリストの名によって、イエスキリストによって命ずる、癒されよ。イエスキリストによって命ずる、乗れ。イエスキリストによって腰の痛み、膝の痛み、関節の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。夜なんか不眠症になっている方は家族の中にいらっしゃいますけど、この夜眠れなくなっている人に血を触れてください。夜蓄水できるように、その夜蓄水できるように生活をあなたが変えてください。イエス様って、不眠の霊をその人の力せっ。今日酒井牧師のお母様が洗礼を受けられましたが、同じように家族の中でその洗礼を見ながら、自分の家族に関してすごくこうなんか期待と、あるいは願いが起こった人はいます。ペテロが語ったように、あなたも語りなさい、不可能と思えるその家族が救われてこの年洗礼を受けれるように願いなさい、求めなさい。私はその願いと求めに具体的な形で応えていくと主は仰せられます。また私は周りのチームに導いている者たちがいます。その者たちは今から大胆に求め、言葉を求めなさい。私はその周りのチームであなたの人生にこう今までなかった喜び、今までなかったようなこう非常に深い喜びを開こうとしようとします。天様、ありがとうございます。一人一人に触れ、境内を祝福し、健康を祝福し、稼働環境を祝福し、神様の恵みを豊かに表してください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地元越山でも、豊かに限りなくありますように。